の動き、子ども二科展、幼児の部で、泉台の山内かすみさんが、第71回子ども二科展の幼児の部で入選され、11月12日、尼崎総合文化センターで表彰式が行われました。子ども二科展は、西日本を中心に、全国の園児、小中学生から、毎年15,000点近くの応募がある絵画コンクールです。厳正な審査の結果、昨年に引き続き山内さんの作品が選出されました。絵を描くことが大好きな山内さんは、入選の喜びを満面の笑みで表現していました。おめでとうございました。自然と遊ぼう、ネイチャーゲーム。河合の町カシマス事業。11月26日、紅葉が色鮮やかな旨味丘陵公園にて、旨味シェアリングネイチャー会による、河合の町で自然と遊ぼう、楽しもうネイチャーゲームが実施されました。ネイチャーゲーム体験も、木工制作も、好奇心旺盛に、楽しく真剣に取り組む子どもたちの姿がとても印象的でした。家族での参加が多く、元気いっぱいの笑顔と笑い声にあふれる温かいイベントとなりました。空手で全国大会出場。河合第一中学校2年の岡井修斗さんと河合第二中学校1年の稲葉雅也さんが11月に行われた選考会を経て、3月27、28日に、京都府で開催される第17回全国中学生空手道選抜大会の男子個人戦組手の部に、奈良県代表選手として出場されます。おめでとうございます。応援しています。頑張ってきてください。かわいい。アイニュース。スポーツ協会主催第19回町民マラソン大会。12月3日、3年ぶりに町民マラソンが開催されました。総合グラウンドを家族と走る親子マラソンから始まり、総合スポーツ公園から旨味丘陵公園緑道コースを力強く走り抜けました。男子 2.5 キロと5キロ、女子 2.5 キロの各部の1位は次の通りです。男子 2.5 キロ、4つの部があります。1、小学1、2年生の部、牧竜斗さん。2、小学3、4年生の部、山下正春さん。3、小学5、6年生の部、田中大成さん。4、壮年40歳以上の部、山本聡さん。男子5キロ、2つの部があります。1、中学生の部、宮田香織さん。2、一般の部、辰巳聖也さん。女子 2.5 キロ、5つの部があります。1、小学1、2年生の部、山下杏奈さん。2、小学3、4年生の部、高橋ひまりさん。3、小学5、6年生の部、山中のどかさん。4、中学生の部、マセ心さん。5、一般女子の部、岡みどりさん。おめでとうございました。かわいいふるさとの日冬大盛況。12月11日かわいいふるさとの日冬が開催されました。昼の部は五感を使った運動や体と向き合う体験教室などを実施し、 たくさんのお子様が参加され、笑い声が絶え間なく聞こえる賑やかな場となりました。夜の部は、PTA 連合会の皆様が中心となって、飾られた灯火で総合グラウンド周辺が幻想的かつ温かい雰囲気に包まれました。また、大学生ボランティア等、たくさんの方にご協力をいただきました。ありがとうございました。
6ページ、3つの税の申告についてお知らせします。1、令和4年分所得税の確定申告。確定申告用納付済確認書。国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料を納付書や口座振替で納付している方に、1月下旬に確定申告用納付済確認書を送付します。この確認書は、令和4年1月1日から12月31日までに納付された国民健康保険税などの金額を記載しています。確定申告の際に、社会保険料控除として申告できますので、参考資料として活用してください。年金からの転引分がある方、年金からの転引分は納付済確認書に記載されません。日本年金機構などの年金支払い者から送付される公的年金等の源泉徴収票で確認してください。なお、障害年金、遺族年金は源泉徴収票が送付されませんので注意してください。ご自分で納付されたものと転引分の両方ある方は合算した金額を申告できます。問い合わせ、税務課、収税係、内線113。町内などで開設する申告会場や、町県民税の申告などについて、詳しくは2月号でお知らせします。2、償却資産の申告。償却資産の所有者は、1月1日現在の所有状況を記入の上、必ず申告書を提出してください。申告書用紙はホームページや税務課窓口で配布しています。また、LTAX による電子申告も受け付けています。申告期限1月31日火曜。可燃度未申告分は最大5年間分の申告書を早急に提出してください。対象者、個人、法人問わず、町内に焼却資産を所有している事業者、対象資産、主に所得税申告または法人税申告の際に、減価償却している資産、問い合わせ、税務課、固定資産税担当、内線112。3、小型特殊自動車の申告。小型特殊自動車は、農耕作業用とその他のものに分類され、軽自動車税の課税対象となります。トラクターやコンバイン、フォークリフトなどの 小型特殊自動車を所有している場合は、軽自動車税の申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。必要な書類、本人確認書類、運転免許証など、販売証明書、使用書、カタログなど、大きさと最高速度がわかるもの、問い合わせ、税務課、軽自動車税担当、内線111。
継続検査を受けるときの軽自動車税納税証明書。継続検査を受けるときの納税証明書の提示が原則不要になります。ただし三輪以上に限る。令和5年1月から三輪以上の軽自動車に限り、オンラインシステムで納付状況が確認できるようになるため、継続検査時の納税証明書の提示が原則不要になります。これに伴い、令和5年度から口座振り替えやスマートフォン決済で納付した方への納税証明書の郵送を廃止します。ただし、総排気量 250cc を超える2輪の小型自動車は対象外のため、これまで通り納税証明書を郵送します。納付後2週間以内の継続検査。納付状況がシステムに反映されるまでに2週間程度かかります。納付後2週間以内に継続検査を受ける方は、次の1か2の方法で納税証明書を取得し、提示してください。1、口座振替の方は、振替確認ができる通帳を税務課か出張所に持参してください。2、スマートフォン決済アプリを利用せずに、納付書で納付してください。納税通知書に添付された納税証明書に有効期限が書かれていない場合は、税務課へ相談してください。問い合わせ、税務課修正係、内線113。
8ページ、令和4年度第2回タウンミーティング、テーマ、河合愛構想における共同、協力して働く、共同の街づくり。町では町を元気にするサイクルを回し続けるため、河合愛構想に基づき、計画的に街づくりを進めています。目標の一つである、住民参画型による共同の街づくりの実現のため、町民、町議会、行政が共同して河合町の街づくりを進める基本的ルールを定めた河合町まちづくり自治基本条例が令和5年4月1日に施行されます。第2回タウンミーティングはこれまでのまちづくりの成果やこの条例の概要説明を目的として開催します。10カ所で実施されるタウンミーティングの日程をお知らせします。なお、対象地区、開催場所、日時、参加上限人数の順にお知らせします。1、薬井清和台、清和台集会所、1月14日土曜午後3時30分、20名。2、組ヶ丘、彩りの森、組ヶ丘集会所、1月14日土曜午後6時30分、20名。 3. 泉台、泉台集会所、1月15日日曜、午前10時、15名。4. 高塚台2丁目、西山台、高塚台2丁目集会所、1月15日日曜、午後2時、20名。5. 市場、上古、長楽、上古老人憩いの家、1月18日、水曜、午後6時30分、30名。6. サミタ、山の坊、南部地区公民館、1月20日、金曜、午後6時30分、20名。7. 城内、大和田、大城世代間交流センター、1月21日、土曜、午後2時、20名。8. 高塚台、1丁目、3丁目、高塚台集会所、1月22日、日曜、午前10時、20名。9. 池部、名倉、西名倉、緑ヶ丘、名倉世代間交流センター、1月22日、日曜、午後2時、20名。10. 広瀬台、中山台、中山台集会所、2月4日土曜、午前10時、20名。ミーティング参加申し込み及び問い合わせ、広報広聴課、電話内線211、パブリックコメント募集、旧河合第三小学校の利活用第二期工事、旧河合第三小学校の利活用として中央公民館町立体育館の転用とともに高機能な避難所とする構想を描き、全体の利活用の計画を進めています。第一期工事となる体育館などの改修については、すでに設計を完了し、令和5年度中の工事完了を目指しています。現在、第二期工事として、多くの町民の皆様が集い、活動や交流ができる施設となる、校舎 A 棟の改修計画を進めています。第二期工事の改修計画について、皆様のご意見などをお聞かせください。公表資料、第二期工事案、ホームページに掲載し、次の7箇所でも閲覧できます。1. 役場、ファシリティマネジメント推進室、2. 役場出張所、3. 中央公民館、4. 保健センター、5. マホロバホール、6. 図書館、7. 豆山の里。コメントの提出方法、次の3つのいずれかで提出してください。書面、A4 サイズまでの用紙に記入し、郵送か持参。メール、認定、nitei@town.kawai.nara.jp。ファックス、564002。それぞれ、住所、氏名、年齢、連絡先を記入し、提出してください。募集期間、1月18日水曜から2月20日月曜。意見の公表、いただいたご意見の概要と、町の考え方については、個人情報を除き、ホームページで公表する予定です。問い合わせ、ファシリティマネジメント推進室、内線199、9ページ、有害ゴミの出し方。2月、5月、8月、11月の第1月曜日は有害ゴミの収集日です。 分別方法、次の3種類に分別してください。1、電球、蛍光灯、LED。割れやすいので購入時の箱などに入れる。LED は張り紙などで LED とわかるように明記。LED は有害ではありませんが、有害ゴミとして収集します。2、乾電池、ボタン電池。透明か半透明の袋に入れる。3、水銀温度計、水銀体温計。透明か半透明の袋に入れる。電子温度計や電子体温計の本体は有害ゴミではありません。本体は燃やさないゴミに出してください。電池のみ有害ゴミで出してください。
清掃工場への持ち込み。月曜日から金曜日、午後1時から4時。祝日、午前8時半から11時半。土曜日曜日、また12月31日から1月3日は持ち込み不可。
収集場所。集会所が収集場所となるのは次の11地域です。1、緑ヶ丘。2、山の坊。3、大和田。4、泉台。5、清和台。6、清和台公団。7、広瀬台。8、中山台。9、高塚台1丁目3丁目。10、高塚台2丁目。11、組ヶ丘。不燃ゴミステーションが収集場所となるのは次の11地域です。1、長楽。2、上古。3、市場。4、サミタ。5、城内。6、薬井。7、彩りの森。8、西山台。9、パークヒル北山。10、タワーヒルズ。11、ピアッツァコート。その他、5地域です。池部は、小鴨池前不燃ゴミステーション。名倉は世代間交流センター前不燃ゴミステーション。名倉のうち、組ヶ丘隣接地域は東側不燃ゴミステーション。向こうが丘は駐車場横不燃ゴミステーション。西名倉は旧心の交流センター。以上、各地域の収集場所をお知らせしました。問い合わせ、清掃工場、電話 320706。南都銀行からのお知らせ。相続や資産承継などの無料相談ブースを用意しました。町民の皆様へのサービスの一環として、河合町と南都銀行との包括連携協定に基づき、南都銀行橋尾支店内に無料相談ブースを用意しました。ご自身とご家族のため、相続や資産承継に関して様々な準備を行う方が増えています。一方、どこに相談すればよいかわからないという声も多く聞かれます。老後の生活に不安を抱えている、相続争いのトラブルを防ぎたいなどの悩みをお持ちの方は気軽にご相談ください。南都銀行での取引のあるなしに関わらず、どなたでもご利用いただけます。なお、南都銀行西大和支店でも相談を受け付けています。無料相談をご希望の方は電話で予約してください。2箇所あります。南都銀行橋尾支店、電話 570-0251。 南都銀行西大和支店、電話 732957。 どちらも受付は平日午前9時から午後5時までです。
10ページ11ページ河合愛特集。河合町に移り住んでよかった。私たち 町を愛する河合イスト、首都に優しい、人情あふれる町、温かい町、河合イストとは河合町を愛し、この町に誇りを持ち、生き生き、素敵に、笑顔で暮らす人たちのこと。4名の河合イストに河合町についてお話ししてもらいました。1人目、河合イスト歴15年、高塚台、赤塚さん。町に眠るスキルをもっと。自分が単身赴任をしてでも、子供の小学校入学のタイミングで河合町に戻ってきたのは、自分の数度の転校経験もあって、河合町の小学校ではいじめがなかったことと、学力が高いなどの理由。自分が卒業したその学校に子供を通わせる安心感と、自分自身の通勤の利便性の高さから、生まれ育った河合町に U ターンを決めました。これまで培ってきたマネージメントポリシーを生かして、町の活性化をしていきたい。河合町にはスキルを持っている人が多いと思うので、そのスキルを活かせる場を作れるなら協力したい。活動ができる人たち、スキルを持っている人たちをぎゅっと集めて有効活用してはどうでしょうか。二人目、河合イスト歴40年、高塚台田中さん。40年間感じ続ける温かさ。人生の半分以上を過ごした河合町。ついの住みかに決めています。妻の住みやすいからどこにも行かへんの一言が大きな決め手ですが、事実、住み始めた頃から生活に必要なものは何でも揃って通勤も便利。だけでなく、この町の人々には病気も癒す温かさがあるのです。数年後、父が癌で両親と同居することになり、医師の見立てはあと1年くらい。でも、大手術の後、約2年間寝たきりの母を看病し、看取った後もなんと8年間も生きたのです。それは当時、ご近所の生き生きサロンの方々に受け入れられ、そのおかげで生きがいを見つけ、まさに生き生きとした父でした。だからこそ、私はこの町を元気にするお手伝いがしたいのです。3人目、河合イスト歴4年、長楽和田さん。町のサイズがちょうど良い。元気いっぱいの3人兄弟の子育て真っ只中。転勤族でしたが、長男の小学校入学前のタイミングで、河合町の夫の実家へ定住を決めました。私の出身地と似た環境で、長楽の雰囲気や夫の両親との同居には全く抵抗なし、むしろご近所の誰もが顔を知ってくれていて、子育てする中での安心感につながっています。小学校の PTA 活動もとても仲良く、楽しく活動できていますし、12月の10日でも学校や園を越えての協力体制が素晴らしかった。こんなに他校の保護者さんと仲良くなるとは思っていませんでした。人口が多すぎないからこそ、保護者間も地域でも仲良くなれると思うんです。古い地域に馴染みにくいという声も聞きますが、自分から飛び込んでお話ししに行くと受け入れてもらえると思います。4人目、河合イスト歴25年、山の坊町田さん。この町だからこそ、両親と同居、2人の男の子を育てながら、 現在3人目妊娠中。子供の頃から住んでいる河合町が大好きで、コロナ禍に持ちかけた砂丸の動画作らせてほしいんですの思いを広報校長課は即決でやりましょうと答えてくれました。趣味から始まった河合町の動画作成ですが、奈良テレビの市町村 CM 大賞や町公式 SNS や YouTube での配信など、私にとって嬉しいことが町にとっても嬉しいことにつながっているのを感じています。大好きな町や可愛い砂丸の PR が楽しくて楽しくて、これもボランティアではなく、可愛いパートナーフェローという仕組みが河合町にあるから、もっとたくさんの人やことをつなぎたくて、カフェ豆山のフェローとしても活動しています。こんな声もあります。河合スト歴1年、河合ゆきさん、引っ越し先を検討してた時に、候補に上がっていた河合町のことを、どこに聞いたらいいのかと問い合わせたところ、とても親身に相談に乗ってもらえたことで、町への信頼のようなものが生まれました。決断前に法隆寺駅までのルートを実際に原付で行ってみると案外近い。利便性についても問題ないなと引っ越してきたのですが、立ちはだかったのがゴミ捨て問題。日曜の朝にしか不燃ゴミや粗大ゴミなどを出せなくて、サービス業で土日勤務の夫婦ではどうすればいいのかと途方に暮れている現在です。転入に際して大きな市では調べてもらえないようなことまで教えてもらえたり、聞けばちゃんと答えてもらえる窓口があってよかったです。というお話も聞かせていただきました。皆様、ありがとうございました。河合町で移住パンフレット、そうだ、やっぱり河合で暮らそうを作成しています。奈良県の移住支援金制度もあります。みんなで河合首都を増やそう。